お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。5月1日は HCJB 日本語放送の開始記念日です。1964年東京オリンピックの年の5月の1日、南米大陸赤道の国エクアドルの首都キトーから日本語番組を載せた電波がアンデスの峰を越えて大空を駆け抜けていきました。海抜3000メートルの高山都市という地理条件も良かったのか、南米向けの番組は日本でも良好にキャッチできました。その受信報告がすぐに届きました。さて今月はアンデスの恋のこれまでに歩んだ足跡をアーカイブ番組で皆様にお聞きいただきます。今日はまず放送を開始して間もなく日本語部の秘書第1号として活躍された旧姓田辺恵子さんに登場していただきます。京都の長野正和さんが恵子さんを大阪の自宅にお訪ねして当時のお話をお伺いいたしました。
恵子さんは当時日本人秘書第1号ということで、あの日あの頃の思い出話をぜひお聞かせいただきたいと思いまして、今日は一つどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それで恵子さんがエクアドルに渡られたのが1968年でしたか。そう、渡られた頃の話をちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。古川の拓殖株式会社いうて唯一日本の企業が、多分古川は拓殖株式会社が多分最初だったと思うんですよ、
はい、
でその古川拓殖株式会社っていう社長さんがフィリピンでマリナーサの栽培されてて、でそれが戦争とともにフィリピンそのものを置いて日本に帰られたんですよね。でその方がどうしてもそのフィリピン そのマニラーサの栽培っていうか、そのやってた夢が捨てきれないっていうので、赤道直下みたいなとこずっと回られて、できたのがそのエクアドルのサントドミンゴっていうところので、そこでバニラーサを栽培したら、まあすくすくと育ったということで、そこで会社を立ち上げると。でそれにしては技術するその教える人がいてる欲しいっていうことで、父もその仕事を若い時してたからいうので白羽の矢が立って、でそれが私が多分中学校3年生で、弟が小学校6年生の頃だったと思うんですよ。で父は仕事、日本でやってた仕事を辞めて、で古川の会社に、まあ、とりあえず就職してし直して渡って、でその技術のを提供してたんです。だから一番最初は私たちは移民で行ったんじゃなくて、会社員として行って、でそこで3年間本当に未開発ですよね。もう本当に私行ってびっくりしたのはもう明治ですよもう本当に私はもう涙こそ出ませんでしたけど、もう母はそのエクアドルの空見て泣きました。こんなところにこのね将来ある子供たちを連れてきてよかったんだろうかっていうぐらい、もうそれは本当にもうこういう世界があるのかしらと思うような。でそれから3年父が行って、まず単身赴任で、一応まあ私はだから中学で高校3年間迎える、でほんで弟は中学校までは日本でっていうことなん でその3年経って父が迎えに来たんです。でまあ私らぐらいの年の家族を連れていくっていうのが、支店長いう くらいの方が、ちょうど私だと年齢が同じぐらいの家族で、2家族がちょうど同じ時期に5月だったんですけども行ったんです。片方はなんかあの飛行機で行かれて、で私たちはあの貨客船って言って、荷物とあのお客さんを乗せる最後の客人だったんです。もうあの貨客船、貨物だけども一組か二組はお客さんを乗せてあげられるっていう船がありまして、でそれが私たちが最後のお客さんで、
一番最後の船航路というのがなくなってしまうわけですね。
そうです、あのお客さんを乗せていくって、その一家族で荷物と一緒にお客さんを乗せて、もともとがあの貨物船なんだけども、その貨客船っていってもお客さんを、まあ、一組か二組ぐらいは乗せれるスペースがあったんだと思うんですけど、自分たちの引っ越し荷物とともに乗せていってもらったんです。
あ、今でいうところのあれですね、あのお引っ越しのトラック、
あ、そうですそうです、そうそう、
ついて行くという感じですね。
でそれが1ヶ月、まあ、大体1ヶ月かかるところが結構今の自分だったんで、そんなに荒れてなくて海も、うん、だからまあ20何日ぐらいでしょうね、25、6日ぐらいで無事エクアドルに着いたんですけどね。途中あの2カ所泊まりました。一つはロングビーチ、アメリカの
アメリカのロングビーチ、
はい、で1つはあのコロンビアの、ベーナベントゥーラっていうとこですかね。でそこに泊まって、
西海岸に1回疲れてロングビーチですから、はいはい、でそこから南に回られて、
はい、
で、
そこの、 あのコロンビアの港に着いて、でコロンビアと、まあ、エクアドルはちょうど隣り合わせですよね。だからそこからまあ2日ほどでもうエクアドル着いたんですけど、で私がだからまあ高校卒業して、だから中学から高校っていうのは、まあ、日本も少しずつどういうアメリカの情報が入って、まあ、テレビももちろんありましたし、だからあのアメリカ映画っていうんですかね、パパは何でも知ってるとか、であのうちのパパは世界一だとか、でそれからあのサウサイド6だとか、なんかそういうアメリカ映画ボナンザとかね、ルート66とかでも、そのアメリカ の、 あの映画っていうか、あのテレビがねすごいあの入ってくる時代に私が育った青春だったんですよ。だからそのアメリカの憧れっていうのものすごくあって、でまずロングビーチ、またうちの父のいとこにあたるのがそのロスにいてるんですよ、
はい、
でロスとまあロングビーチっても結構近いとこなんで、で迎えに来てくれたんですよ。
それが1900
何年になりますかね、
68年、
8年になるんですかね。私が高校卒業して19の誕生日の時に行ったんですよ。だから1968年ですかね、うん、でだからちょうど、まあ、こう日本がもう少しずつこう良くなってる時代に行って、でそのフリーウェイですかね、まだ日本ではその高速道路があんまりない時代にフリーウェイを、まあ、私はおじさんおじさんって言うんですけど、父のいとこがロングビーチまで迎えに来てくれて、でそのお家の家まで行った時も全部そのフィリウェイで見て、全部まあ英語で書いてあって、でそれ見た時にね、ああもう本当に憧れの土地だと思って、でもう全部電気製品もすごい整っているしね、だからいやすごいところで、そのアメリカはすごいと、でも南米があそこまでねひどいとは思わなかったのは、私たちそので社会でも習うと、北米南米でこう習うときに、もうアメリカは一緒だと思ってたんですよね。だからアメリカの続きだから本当に素晴らしい国だと思ってたら、その、まあ、港に着いた夜着きましたので、ね、ロングビーチに、ほんならものすごく明るいんですよね。もう電気がバーッと街中電気だらけで、で高校としててすごく明るかったし、でその続きでもうコロンビアだと思って、で、まあ、何日後にコロンビア着いた時はもう暗いんですよ。もう あそこがコロンビアの港ですって言われた時にもう本当に暗くて、本当にホタルの光ぐらいなんですよ。
漁村のような感じですか。
でイエーと思って朝着いたら本当に汚いんですよね。掘ったて小屋っていうのかしら、あばら屋根みたいな感じで、父がそのコロンビアの市場連れていくって言うんで、でも港に着いた途端にもう匂いがまず臭いんですよ。何の匂いかわからない生臭い匂いで、で、まあ、そこから市場に行ったらもう本当に信じられないような もうそれこそあの豚だったらあの顔はあったのかしらね、なんかもう足はそのままとかっていう、だからぶら下がってるんですよ、肉の塊が。で自分が好き欲しいところをこうやってあの、まあ、用途院で待ち合ってみたいなのでこう切ってくれて、でこのバナナの葉っぱにくるんでもうこう売りつける。ほんでネギは土がついたまま、とにかく畑から取ってきたままのがこう並べてある。でそれを見た時に、いやひょっとしてエクアドルも隣だからこんなんだろうと思った。もうねショックでね、もう日本に帰りたくない、船の中で。
ああそうですか。
ああすごかったですよ。まあコロンビアよりはマシだったんです。まあそこからね何十何時間乗るんですかね、そのサントドミンゴのその父たちが仕事をこれからするっていうところ、まあ、グアヤキルの港に着いて、で今度サントドミンゴっていうところ山に入るのに十何時間車で舗装なしですよ。だから昔私らがそれこそ中学校の頃はね、まだ舗装があんまりなくて、砂利道っていうんですかね、なんか大きな車が通ったらその真ん中がね盛り上がって車のあの後だけこう引っ込んでるっていう感じで、
わだち
みたいな、わだちみたいな、でそういうもうそんな道ですよほとんどが。だから埃もちろん舞いますしね、で寒気だったから雨が降ってない、でそれに持っていてタクシーがねガラスが割れてるのも、そんなのタクシーなんですよ。だからもう埃がもう入ってくる、だからもう埃だらけで、もう頭真っ白になるような状態の車でもうサンドドミンゴまで行ったっていう、もう本当に地の果てやと思いました。
地の果てですか。
と思ったんですよ本当に。私はね、私とも母はね、でも、まあ、弟はねあのそれこそあの頃ねマカロニウエスタンっていうのがちょうど走りでね、あのイタリア人がでは俳優さんの
ジュニアのジェンマ、
そうです、ね、もう大好きだったんですよ弟が。それとあのまああのアメリカで言ったらあの人今監督になってますよね、
クリント・イーストウッドですか。
そう、でそれの不安だったんで、その馬に乗れるっていうのが、でもう父は家族を連れてこようと思うからいいことしか言わないんですよね、もうほんと素晴らしいよとか、山が綺麗でどうで、馬もちろん馬も乗れるとかって言うていいことしか言わないから、それにみんな見たこともない国だしアメリカの続きだしよっぽどいいとこやと思って言ったら、もうそういう状態でしょ。だから、まあ、私と母はショック受けたんですけど、弟はね、まあ、男の子だから、まあ、馬に乗れたらいいっていうぐらいの安易な気持ちで、まあ、行ったんですよね、
その時は恵子さんは高校卒業されて、
う
ん、
はい、卒業して、
弟さんが
中
学を卒業した、
はいはいはい、
そうすると学校とかも大変ですよね。
あのね、もうね条件がついてたんですよ。あのだからもう文部省の方に、だから文部省まで来ました。でだから私は高校卒業して、であの、まあ、高校が、あの大学行けるあの手続きができてる高校だったらもうそのまま行けるんですけど、あのなんか登録がありましてね、でそこ文部省まで行って、自分たちの成績表を持って文部省行って、で登録して、であの大学に行けるような感じで、弟はもうすぐそのまま高校に行ける手続きをしまして、でもちろんサントドミンゴのアバカができるところはもうほんま山の中の山で、隣って言ってもそれこそ北海道と一緒で車で行かないと隣のお家まで行けないような山の中ですよね、もうアバカを育てるっていうようなとこは。で一応そのもう一家族同じ時期に行かれたっていうのが、それがあの古川の会社の、まあ、支店長さんみたいな感じなんで、一応紀藤って首都なんですけどね、紀藤、
はい、
にその事務所兼住宅を構えててることになってましたの でそこのお宅に弟を預けて、でそこからアメリカンスクールにあの高校から、高校3年間アメリカンスクールに通わせてもらって、で弟はまあそのまま、紀藤大学にあのま、入ったんですけどね。
エクアドルにつきまして、様々なご苦労をされ たというお話を伺いいたしました。ところで、そんな中ですね、恵子さんがどういうきっかけでアンデスの声、HCJB でお仕事をされるようになったのかをお聞かせいただけますか。
弟は、祈祷に、高校生として出発しまして、で、私がね、エクアドルを着いた時は、尾崎さん、日本休暇に行かれてて、いらっしゃらなくて、で、私は、だから、父の、古川拓殖株式会社いうところに、父と一緒に入社させていただいて、で、何ヶ月か、事務のお手伝いを、させていただいたんです。で、そのうち、尾崎さんが帰られて、で、母が、こんな山の奥でね、女の子一人っていうのはかわいそうっていうので、母がちょっと尾崎さんにお話ししていただいて、で、それから、ぜひ来てくださいっていうことで、紀藤の方の、HCJB の方の放送局でお世話になることになったんだと思います。
最初からもう日本語放送、部に入られてお仕事をされていた、
はい、そうです、はい、
その頃 の, 尾崎さんのお家の様子とか、ご家族の様子っていうのはいかがだったんでしょうか。
まだお子さんが小さくて、一番上のお子さんが私とまた同じ名前なんですよ、恵子って。で、喜ぶ子と書いて、でそれで、アメリカで生まれてらっしゃったんで、その間ミドルネームがついてジョイスで、私たちは通称ジョイスと呼んでる。そのお子さんが、そうですね、小学校の1年生ぐらいだったですかね。で、一番ちっちゃいユージ君と、その真ん中にみちおちゃんがいて、で、3人のお子さん。で、それの、私は、お手伝い方から、ちっちゃいお子さんがいらっしゃるから、お手伝い方々、尾崎さんのお家に、入らせていただいて。で、ちょうど、後ろが幼稚園だったりしてね。で、ユージ君は、お母さん子で、で、なかなかお母さんから離れられなくて、で、幼稚園行くんだけども、もうなんか行ってらっしゃいって、隣が幼稚園だから、で、行ったと思ったらもうすぐ帰ってくるような状態でね、そういう感じでしたね。もう本当に明るい家族で、でも一生懸命その、アンデスの声を立ち上げた方で、で、少しずつその短波の放送を聞いて、で、日本からも、どんどん手紙が来るようになって、お仕事もちょっと最初はね、見せていただくような状態だったんですけど、で、手紙がたくさんあって、で、奥さんのお仕事見てたら、もう全部ね、手書きでお返事書かれてたので、そういう仕事のお手伝いも少しずつですけども、するようになりました。
ああ、そうですか。今はもう久子先生はおいでではないんですけども私が短波放送を HCJB を聞き始めたのが1972年ぐらいです。その頃、やはり HCJB から私の受信報告書に対する返事をいただくんですけども、必ずその手書きで、尾崎先生が書かれてるのか、久子先生の字であったりするんですけども、必ず手書きで何か一文を添えられていたというのは、もうその頃からのずっと歴史なわけですね。
そうです。
そうしますと、恵子さんは尾崎先生のお家におられて、
はいはい、
で、HCJB の放送局へは、ご一緒に通われていたということですか。
はい、そうです、はい、一緒に行ってました。
どれぐらいの距離があったんでしょうか。
いや、そんなにもう本当に目と鼻の先で 4,5 分、のとこだったと思います。で、最初はね、私が本当にお世話になった頃は、まだこう インディオたちがね、のどかにその辺にいてるような感じの道路だったんですけど、だんだんやっぱりエクアドルも開発されて、で、ちょうどお家の前にパンアメリカンハイウェイができてきましてね、で、それ本当すごいスピードで来るので、ちょっとそこを渡るのがね、怖いいう思い出もあります。
ああ、そうですか。モータリゼーションがどんどん発達してきて、車がバンバン走り出してという、そういう状況ですか。そう、
最初はね、お邪魔した頃は本当に空き地に、で、のどかやなと思ってたんですけど、やっぱりね、年々そういう風に国も少しずつ発展してきたら、車も増えてくるし、で、あんまり信号がないんでね、スピードも出るし、そういうので結構怖い面もあったこともあります。
そうですか。では HCJB でお仕事をされ で、あの印象的なこと、こんなことありましたということがありましたらお話しいただけますでしょうか。
そうですね、まあいっぱいあるんですけどね、本当に私が一番印象に残ってるのは、HC ゼミの中で、何か日本の文化をこう大使館からいろんなものをお借りしてきて、まあ、展示したりとかで、そういうこともありましたし、でなんかドラマもその人数が少ないんでね、家族的にもう本当にその辺の日本人の人集めて、まあ、ドラマ作ったりとかね。
その辺の日本人の方というのは素人さんということですか。
あ、そうですそうです。もう本当に放送局に携わっているのは尾崎さん夫婦が主ですよね、
はい、
でそれに私がアシスタントみたいな形で時々、本当は最初はほんまに お手紙 その整理をするぐらいだから、日本放送局に来る手紙は日本からと、であとは南米の地域で働いてる人たちのためにね、それが多分主だったと思うんですよ最初はね、
はい、
南米で働いてる人たち その心の糧になったらっていうような、本当に家庭的な和やかな放送だったのでね、でそれに日本向けっていうのは、日本のリスナーの方は、まあ、短波放送聞きたい、であれは、ベリーカードっていうんですかね、受信
確認書
ですね、みたいですよね。でそれ日本の方は大体それが欲しいような感じ のお手紙だったんです。それが尾崎さんの奥さんがもう本当に自筆で一言を添えて手紙出されると、その欲しい、そのベリカードが欲しいいう気持ちじゃなくて、やっぱり日本とのこうその温かい尾崎さん夫婦の温かい気持ちが伝わってきたから、だんだんだんだん日本の今こうですあですってリスナーの方もその自分たちの住んでる状況、今はまあ夏だったらこうです、春だったらこうですっていうような状況ね、報告まではいかないんですけど、まあ、家庭的な雰囲気の放送局が、まあ、できてきたと思うんですよね。で南米に向けてはやっぱりその一生懸命働いてて青崎先生の声聞いたらホッとするとかって、本当に糧にされてましたのお手紙読むと。でその中でその、日本の、まあ、この、まあ、ちょっと飛びますけど、お便り交換っていうコーナーがあって、で南米の方、日本の方のお便りをずっと放送していくと、ブラジルで働いてる人は、あ、日本のことをが、あ、こういうことが今起こってるんやいうふうに、日本のこともよくわかるいうふうにすごい喜んで、だから本当になくてはならない放送局だったと思うんですよね。
そうすると日本 の, リスナーの方が、今日本では例えば南半球と北半球ですし、日本には四季がありますし、桃が咲きました、桜が咲きました、うちの周りではこうですというようなお話のお便りが尾崎先生のもとに届く、尾崎先生がそれを放送される、それを南米のにお住まいの方が聞かれて、あ、今日本がはこういうふうになってるんだなというようなことをお知りになるという、架け橋みたいな、そういうことをされていたという、
だからそういうふうにお便り交換している間に、で、まあ、私が時々まあ放送局に、放送もちょっとそのお便り交換の中で声を出すようなことになった時に、まあ、若い人が入ったいないことを、まあ、お知りになって、でその中で私はどういう状況で今エクアドルにいてるかっていう説明をしたら、そしたら、まあ、エクアドル、その南米の人たちの中でも、あ、私と同じぐらいの年の人からお手紙が来るようになったり、私もそれぐらいの年ですっていう、でそこでまたちょっと私と個人的なお便りの交換し始めた時に、母がなんかもち米が作りたいんだけど、日本のもち米のもみは水筒なんで陸穂でないとできないこと、ちょっと多分尾崎さんが放送で言っていただいたと思うんですよ。そしたらね、何人のかの方が封筒の中にもみ殻をね、テープで留めてね、送っていただいたんです。それがきっかけでもち米ができるようになって、ほんで日本人の人のお口にもお餅をついて食べていただけるようになったいうエピソードもあります。
それは放送でお聞きしたことがあります。マッチ箱いっぱいの幸せというようなタイトルだったと思うんですが、南米でその日本人の口には、まあ今でこそそのスーパーマーケットに行けばお餅がそのパックで売ってたりする という話も聞くんですけども、その頃は何もなくて、もみ殻、もみ種ですよね、を送ってきていただいて、それをその植えて、お餅を作って、小学校でお餅つき大会をやったというような、そんなエピソードが放送でありました。で、その現場にですね、尾崎先生と、久子先生が行かれて、インタビューをされているような、そんな番組をありました。
あ、そうですか。はい、多分そう、だからそれがね、元で、だから、いろんなお便り交換の中でも、こういうことがありました、じゃあこうすると美味しいですよとか、これは食べれますよとかっていうような、そういうなんか情報もね、やっぱりラジオで聞かせていただいて流すと、でまたお便りでその報告が来て、でそれをまあ母たちに言うと、あ、そういう食べ方もあるんやねっていうような形でね、だんだんだんだんその広がっていくっていうこともありましたからね。本当にまあ頃、今でこそインターネットがありますから、そういうのはまあ不必要なんでしょうけど、あの頃は本当にラジオがね、でも本当にあの頃は唯一情報が入るのはもうラジオだけでしたのでね、だから本当に古き良き時代っていうんですかね、みんなの心の温かさも味わえることができたと思うんですよね。
ああ、そうですか。
半世紀以上も前に、エクアドルでアンデスの恋の日本人秘書第1号だった旧姓田辺恵子さんが、当時のいろんな思い出をお話しくださっています。聞き手は京都の長野正和さんです。来週のこの時間にもその続きをお話しいただきますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。